本日の聖書箇所はマタイの福音書6章9節新約聖書の10ページです。マタイの福音書6章9節お読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。暑い日が続きましたけれども、今朝もこうして皆様と共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐに1週間も守られて、今朝もこうして私たちあなたの御前に集うことが許され、礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩み事や心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け強めていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの皆でお祈りいたします。
アーメン。
15年ほど前、私が仕えていました相模原の教会で、祈りについてのテーマで中高生の一泊修養会を行ったことがありました。教会で寝泊まりして、祈ってごらんよ、わかるからというテーマで一泊の修養会を行ったんですけれども、それが終わって皆が帰り始めた頃、地域で新聞配達をされていた若い男性が教会に寄られて、キリスト教の信仰について質問されたのです。冒頭彼はこのように質問してこられました。キリスト教の祈りは単なる祈願の成就ではないのですよね。キリスト教の祈りは御利益的な単なる祈願の成就ではないのですよね。いきなりの確信をついた質問に少々戸惑いましたけれども、その通りです、よくご存知ですねと私は答えて、祈りの本質についてお話しさせていただきました。日本語では祈るとは祈願を意味しますが、祈り願うこと、日本語では祈るとは祈願を意味しますが、聖書の祈りは祈願だけではなく賛美や感謝、また告白などの内容も含みます。そして本質的には祈ることとは神の御心を求めて神の御声に聞くことなのです。本質的に祈ることは神の御心を求めて神に聞くことなのです。申命記の6章4節に、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であると教えられていますように、祈ることの本質は神に聞くことにあるのです。神は私たちの願いを叶えてくれる駒使いや便利屋ではなく、天にいます超越したお方であり、すべての力と栄光に満ちておられるお方であられます。聖書の神は永遠に生きておられる唯一まことの神、天地を創造されすべてをご支配しておられる全能のお方です。すべての被造物はそのお方に仕えるもの、すべての被造物はそのお方に仕えるべきものとして作られたのであり、私たちはその皆の栄光に仕えるしもべなのです。これこそが私たちの祈りの出発点です。天にいます私たちの父よと呼びかけるとき、私たちは神がどのようなお方であるのかを覚え、神を神としてはっきり認識し、自分が神の御前にあることを自覚して祈り始めるのです。新聞配達をされていたその男性は、 昔ホテルにあった聖書を読んだことをきっかけにキリスト教の信仰について関心を深くされたということです。まもなく北海道に引っ越すということでしたので、その後教会に来られることはありませんでしたが、熱心に求めておられたので北海道の地でも教会に導かれているといいなと願っているところです。前回から主イエスが弟子たちに教えられた主の祈りを読み始めました。主の祈りは個人で祈るときも、また礼拝など行動の祈りとして祈るときにも用いることのできる祈りです。この祈りの言葉をそのまま祈ることも、また私たちの祈りの模範として用いることもふさわしいことです。この祈りは福音書全体の総括とも言われ、主イエスの御教えのエッセンスであふれています。この祈りを祈ることによって私たちの思いは主イエスの御教えに向けられ、神の御思いに近づけられるのです。そのように主の祈りには、私たちが神との真実な交わりに生きるための力と恵みがあふれているのです。前回は9節の天にいます私たちの父よという呼びかけの部分を読みました。イエスは弟子たちに万物の創造主である神を父よと呼びかけるようにと教えられました。御子である主イエスが父と呼ばれたように、主イエスを信じ御霊をいただいて神の子供とされた者たちも、アバ父よと親しく呼んで祈ることのできる特権を与えられているのです。しかしこの呼びかけが言い表しているのは親しさだけではありません。天にいますとあるように、ここには神の偉大さや超越性も言い表されています。私たちが祈る神は広大な宇宙を創造され、すべてをご支配しておられるお方、永遠から永遠まで存在されるお方なのです。私たちは父なる神への親しみと安心感を持って祈ることとともに、すべてのものを作られ御手の中に収めておられる神を恐れ敬って祈ることが求められているのだということをお話しさせていただきました。またこの主の祈りの大きな特徴として、これが神中心の祈りであるということもお話しさせていただきました。私たち中心ではなく神中心、祈りの中心に神とそのご計画が位置づけられているのです。私たちの信仰の歩みは神の救いのご計画、大きな救いの歴史の中に置かれているのです。私たちの信仰生活の基盤は私たち自身ではなく神にあるのです。神が私たちの手を取って導いていてくださる。だから私たちは心が揺さぶられたり、気持ちが落ち込んだりするようなことがあったとしても、変わることのない神の愛にすがって、神のご支配と導きを信じて平安と希望をいただいて歩むことができるということをお話しさせていただきました。今日はその続きです。はじめにこの主の祈りの構造について確認しておきたいと思います。この祈りは天にいます私たちの父よという呼びかけに続いて6つの願いが祈られています。この祈りは天にいます私たちの父よという神への呼びかけに続いて6つの願いが祈られています。この6つの祈りのうち前半の3つは神についての祈りで、後半の3つは私たちについての祈りです。前半の3つでは、あなたの御名が、あなたの御国が、あなたの御心がと三重の祈りが捧げられます。日本語の聖書では十分に訳出されていませんが、原文のギリシャ語ではあなたのという言葉が3回繰り返されています。このように前半では神をあがめ賛美している祈りが、後半では私たちの糧、私たちの負い目、私たちの試みについて祈るように教えられています。この祈りの特徴は神を神としてはっきり自覚するところに始まり、 神の栄光が祈りの中心に据えられ、その後に自分の願いが来ることです。この祈りの特徴は、神を神としてはっきり自覚するところに始まり、神の栄光が祈りの中心に据えられ、その後に自分の願いが来ることです。これこそ主イエスが祈りように教えられた祈りの正しい順序です。祈るとき、私たちは地上の関心事から出発してはならないのです。徹底して神の御と御国と御心を意識して神の御前に立ち、その後に私たち自身の願いを祈るようにと教えられているのです。これは実会と同じ順序です。実会でも前半に神に対する戒めが教えられ、後半に人に対する戒めが教えられています。また律法の中で最も大切な戒めとしてイエスが教えられたのも、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという第一の掟と、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の掟でした。まず神との関係を第一とするようにという掟、それに続いてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという人に対する掟が教えられているのです。私たちが自分の言葉で自由に祈るときも、この主の祈りで教えられているように、まず神について祈り、それから自分の願いを祈るというこの順序が大切です。私たちが祈りを捧げている神がどのようなお方であり、何を望んでおられるのかを思い巡らすことが大切なのです。神ご自身と神の御思いに心を向けずに祈るなら、それは独りよがりで一方通行の祈りとなってしまいます。祈りは神との交わりです。神を正しく神として認め、神の栄光を称え、神の望みを心に留めた上で、私たちの具体的な願いを祈ることが大切なのです。9節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。天にいます私たちの父よという神への呼びかけに続いて、最初に祈るように教えられているのは、皆が聖なるものとされますようにという祈りです。この第一の祈りは、私たちがこれから祈る祈りの方向を決定し、またこの祈り全体の最終目的をも言い表していると言えます。この第一の祈りは、私たちがこれから祈る祈りの方向を決定し、またこの祈り全体の最終目的をも言い表しています。口語訳聖書や新共同訳聖書、新共同訳聖書などでは、皆が崇められますようにと訳しており、私たちが教会で用いている主の祈りの言葉も、皆が崇められますようにとなっています。ギリシャ語の原文では、あなたのお名前が聖とされますようにと述べられており、新化訳聖書2017の訳の方が原文に近い訳であると言えます。まず皆という言葉に注目したいと思います。聖書において名前は単なる名称や呼び名ではなく、その人自身や実体本質を表します。聖書において名前は単なる名称や呼び名ではなく、その人自身の存在や実体本質を表します。ですから、神の皆が聖とされますようにとは、神ご自身が聖とされますように、神の栄光が称えられますようにと祈っていることになります。聖とするとは、性別することです。聖とするとは、性別することです。旧約の時代、祭司は羊の群れの中から傷のない一番立派な羊を選び出し、神に捧げました。これが聖とすることの本来の意味です。従って、神の皆を聖とするということは、 神ご自身を神でないもの、他のいかなるものとも違う方として認めて褒めたたえること、一言で言えば神を神とするということです。神の皆を聖とするということは、神ご自身を神でないもの、他のいかなるものとも違う方として認め褒めたたえること、神を神とするということです。神の皆、神ご自身が清いものとされますようにという祈りは、神の皆が清くなり清さが増加していくことを願っているのではありません。神の皆が清いものとされますようにという祈りは、神の皆が今よりも清くなり清さが増加していくことを願っているのではありません。神の皆は最も聖なるものであって完全に清いので、誰もそれ以上清くすることはできません。ですから聖なるものとされますようにという願いは、神の皆自体が聖なるものとして変化することを願っているのではなく、むしろ神の皆を取り巻く人々の変化を祈っているのです。聖なるものとされますようにという願いは、神の皆自体が聖なるものとして変化することを願っているのではなくて、むしろ神の皆を取り巻く人々の変化を祈っているのです。つまり世の人々や私たちキリスト者が神を正しく聖なる方として認め、その栄光をふさわしく称えることができますようにと祈っているのです。この皆が崇められますようにという祈りの前提には、私たち人間が神を崇めていないという現実があります。むしろこの世において神の皆は軽んじられないがしろにされています。崇める、聖なるものとするということの反対は汚すということです。崇める、聖なるものとすることの反対は汚すことです。聖書には神の皆が汚されたという記述が数多くあります。預言者エゼキエルは、イスラエルの民が偶像を崇拝し不道徳に陥ったことによって神の皆を汚したことを非難しています。神によってエジプトから救い出され、神の民とされた民族であるのに、彼らはいつの間にか神を忘れ礼拝しなくなり、神の御教えにも従わなくなりました。彼らは神が与えてくださった恵みに対する感謝を忘れ、神を礼拝することをないがしろにし、神を脇に置いて自分の欲望を満たしてくれる偶像を追い求めたのです。彼らは神が与えてくださった恵みに対する感謝を忘れ、神を礼拝することをないがしろにし、神を脇に置いて自分の欲望を満たしてくれる偶像を追い求めたのです。このことをエゼキエルは、神の皆を汚したと表現しているのです。どんなものも偶像になり得ます。お金や人々からの評価、健康や美貌など、この世的な価値観に生きることや、自分自身の力に頼り、すべての恵みの与え手である神に栄光を期さないことも一種の偶像礼拝であり、神の皆を汚すことであると言えるでしょう。それらは神以外のものを神とすることであり、神の身思いを無視して好き勝手に生きることは神を汚すことであるのです。日本の社会では誠の神に従うよりも人付き合いが優先されがちです。日本の社会では誠の神に従うよりも人付き合いが優先されがちです。戦時下の日本のキリスト教会のほとんどが犯してしまった偶像礼拝と戦争協力という痛ましい過ちを二度と繰り返さないために、誠の神だけを崇め、世論に流されることなく神だけに従うことができるように、私たちは祈り求めて歩む必要があるでしょう。日本の社会では同調圧力が強くて、長いものに巻かれる、そういう生き方が要求されることが多くあります。しかし私たちは 人々に従うのではなく神に従う道を選ぶことが求められているのです。先週の平和祈祷会で講師の山口洋一先生が、神を神としないことは人を人としないことだと言われたのが印象深く心に残りました。神を神としないことは人を人としないことだ、そのように言われた言葉が私の心に深く残りました。神の御名を軽んじないがしろにするとき、私たちは本当の意味で隣人を愛することはできないのです。神が神として神が神として敬われず、欲望が支配するこの世にあって、御国の民である私たちは、私たちに与えられているキリストの光を輝かせ、人々が神を崇めるようになるように、良い行いに励むことが求められています。神が神として敬われず、欲望が支配するこの世にあって、御国の民である私たちは、私たちのうちに輝くキリストの光を輝かせ、人々が神を崇めるようになるように、良い行いに励むことが求められています。しかしそれは何か立派な生き方や偉業をなすというよりも、神にすがり、どんな時も愛と慰めに満たされて歩むことであると思います。100万人の福音の今月号で、この主題は、今月号の特集は、祈ることを教えてくださいというですね、祈りについての特集が組まれています。いつも教会の後ろに置いてありますので、よかったらお読みいただければと思いますけれども、この雑誌の記事の一つに、ある牧師が書かれた実体験が述べられていました。その牧師は以前、さまざまな不安や悩みが心をよぎって眠れない夜があり、その時聖書を取り出して詩編を読んでいたそうです。そして詩編63編の御言葉に目が留まったそうです。私の魂はあなたにすがりつき、あなたの右の手は私を支えられる。この詩編63編8節の御言葉を目にしたとき、感動を覚え涙が溢れてきたそうです。そのときに自分が祈っていたことの答えが与えられたわけではありませんでしたが、主が自分の嘆きを共に担ってくれているという感覚を覚えたそうです。神にすがりつくという同じ思いを覚え、具体的な解決が未だなくても十分に慰められたそうです。そしてこのように述べておられます。詩編63編はダビデが綴った言葉であるとされていますが、共通する経験をイエスが持っておいででした。イエスは十字架の前夜、ゲッセマネの園で長い間祈られました。主イエスはすがるように祈られたのだと思います。それはイエスの正直な思いと父なる神への信頼から生まれた祈りでした。そしてマタイの福音書の御言葉が引用されているんですけれども、今日はマルコの福音書の方でお読みしたいと思います。中方の内側に中心聖句として載せてありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。主イエスが祈られたこのゲッセマネの祈りですね。マルコの福音書14章36節。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが 行われますように。主の祈りと同様、ゲッセマネの祈りは私たちの祈りの模範です。イエスは父なる神に本音でご自分の願いを訴えるとともに、しかし私の願いではなく、あなたの御思いがなりますように、あなたの御心がなりますようにと祈って、最善をなされる神にすべてを明け渡されたのです。主の祈りと同様、ゲッセマネの祈りも私たちの祈りの模範です。神に本音で祈ること、同時に自分の願いではなく、神の最善がなされるように、そのように神に委ねて祈る、すべてを明け渡して祈る、この祈りの姿勢は私たちが大切にすべき祈りの姿勢です。詳しくは次回取り扱いたいと思いますが、この第一の祈り、皆が崇められますようにという祈りと、次の御心が行われますようにという祈りは緊密に結びついています。皆が崇められますようにという祈りと、御心が行われますようにという祈りは緊密に結びついています。神の皆が崇められるように祈る私たちは、自分の願い通りに祈りが叶えられることではなく、神の御心こそがなされるようにと祈るのです。どんなものも偶像になり得ると先ほどお話ししましたけれども、私たちの祈り自体が偶像とならないように私たちは気をつける必要があると思います。絶対にこうしてください、そのように私たちが強く要求する、そのような願いが神よりも大きくならないように、その利己的な願いが偶像とならないように気をつける必要があるのです。主イエスが祈られたように、あなたの御心がなりますように、そのように祈る、このことが私たちの祈りに必要です。そしてたとえなかなか自分の祈りが思ったように聞かれないというような状況に置かれていたとしても、私たちが祈る前から私たちの思いをご存じでおられる父なる神が、私たちが祝福を求める前から私たちを祝福してくださろうと備えてくださっている父なる神が、私たちが願う以上の祝福を与えてくださると信じて祈ることが大切です。神の皆が崇められるように祈る私たちは、自分の願い通りに祈りが叶えられることではなく、神の御心こそがなされるようにと祈るのです。私たちが主の祈りで祈るとき、この皆が崇められますようにの前に、願わくばという言葉が冒頭につきますね。この私たちが祈るとき、自由な言葉で祈るときも、この願わくばという言葉がとても大切ではないかと教えられています。聖書の原文には出てこない言葉ですけれども、願わくばというふうにはマタイの福音書でもルカの福音書にも述べられていませんけれども、しかしこの願わくは皆が崇められますようにという、この願わくはという言葉はとてもふさわしい祈りの姿勢を表していると思います。私たちの思い通りに神を動かそうとするのではなくて、むしろ神の御思いに私たちの心が近づけられるように、そのことを願って、そして神の皆が崇められ、神の御心がこの地になるようにと 祈り求める、そのような祈りの姿勢をこの主の祈りは教えているのです。私たちは創造主であり、私たちの父である神だけを礼拝し、その栄光を称え、御子イエス・キリストに表された無限の愛を覚えて、その神の子供とされている、天に私たちの名が書き記されている、その霊的な恵みを心深くに覚えて、神の御心に従って歩むものでありたいと願います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの聖なるお名前をあがめます。あなたが御子イエスキリストを通して救いの御業を成し遂げてくださり、そして私たちが主イエスと同じようにあなたを天の父よと親しく呼ぶ、その霊的な交わりに生かされている、大きな恵みを覚えて心から感謝いたします。今日は皆が崇められますように、皆が聖なるものとされますようにという祈りの言葉に聞きました。私たちの祈りの出発点であり、そして最終目的であるあなたの皆が崇められることを私たちの祈りの中心に据えることができますように助けてください。私たちはとかく自分の願い事ばかりを先に述べてしまいやすいものですけれども、あなたがどのような偉大なお方であり、そしてあなたがどのようなことを望んでおられるのか、そのことに心を向けて、あなたに受け入れられる、あなたに喜ばれる祈りと信仰の歩みを捧げていくことができますように導いていてください。そしてこの地においてあなたの皆が崇められますように、私たちのうちに聖霊様が働いてくださって、イエス・キリストの弟子として、そして互いに愛し合う中であなたの愛を明かししていくことができますように、祝福し導いていてください。私たちの祈り願うことがその通りにならなくても、イエス様のイエセマネの祈りが聞かれないことを通して、あなたの救いの御業が実現したように、私たちの思いを超えたあなたのご計画がなることを、私たちが心から求めて歩むことができますように助け導いていてください。私たちの救い主、尊い御子イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りいただいたままで、新聖歌11番褒めたたえよ造り主を、思って主を賛美いたしましょう。